心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第13回目のゲストは日本福音ルーテル健軍協会牧師小泉元井さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。どうぞ30分間お付き合いいただきたいと思います。今日のお客様は日本福音ルーテル健軍協会の、牧師の小泉元井さんでございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
は
い、
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
昨日健軍協会の方に初めて、お邪魔させていただきまして、素敵なこの白い建物で、その中に入らせていただきました。礼拝堂にはすごくこの厳粛な感じがいたしましたけども、まあ、そこで、地震の時には大勢の方々が避難されて生活された場所なんだなというふうに思わさせてもらったら、すごくこの胸のこの痛くなるようなその状況が浮かんでまいりまして、まあ、今日はそんなところも、お話をいただきたいと思いますけど、きっと30分じゃ語り尽くせないほどの、ものがあろうかと思いますけども、今日はその、30分でございますので、まあ、一旦をお話しいただければなと、そんなふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。先生は14日そして16日の前進と本進を、はい、教会で、はい、経験されて、
それがですね、14日の日はですね、はい、実は私はうちの教会の関係施設の職員さん方の歓迎会がありまして、熊本の町で、少々お酒をいただいておりました。その時に、まあ、地震があってですね、もう若い職員の人たちも、もう、キャーっていう感じで。
お店でですか？
お店でですね。で、グラスが落ちて割れたりとかしてですね。で、私は、みんな落ち着かせなければいけないと思ってですね、大変勘違いなんですけれども、皆さん、座ってもう一回飲みましょうとか言って、大変勘違いのことを申し上げたら、園長がさすがに、いや、帰った方がいいから帰りましょう。それで、まあ、大急ぎで教会に私は帰ったって、そういうことだったんですよ。
そうですか。それで、本心の方はじゃあ教会の方。
そうですね。本心の時には教会で仕事をしておりました。
ああ、そうですか。まあ、実は昨日、この、あの時私はという、健軍ルーテル協会の方で出された、震災から、まあ、1年間ぐらいの、内容の、この、まあ、報告書っていうんでしょうか。皆様方の会員さん、健軍協会の方々の、お話が載っている本を、見せていただきまして、はい、健軍協会がこの自主的なこの避難所になったということで、はい、ございますので、まあ、その 時のお話なども伺えたらと思いますが、
はい、とそうですね、14日の前進の後はですね、近所の方々みんな道に出ていらっしゃったので、その時は教会の建物はすごくしっかりしてましたので、はい、近所の方にどうぞお入りくださいと言ってすぐに教会に入っていただきました。そして、教会でお一人の暮らしの高齢者の方とかそういう方を迎えに上がった方もいらっしゃいました。でそういう方々が16日の夜も何人か教会にいらっしゃったんですけれども、はいはい、16日の後はですね、もう本当にすごい揺れだったので、もうその後建物に入るのも怖くて入りませんでしたから、教会の駐車場に近所の方もみんな集まってこられて、ブルーシートを引いて、教会の方も集まってきて駐車場で寒い中夜を明かしました。
そうですか。はい、この冊子を見させてもらいますと、教会 の, この入り口に避難できますというこの張り紙を貼られたっていう、これはすごいなという私は思ったんですけども、はい、なかなかこういうことって、できるわけないと思うんですけどね。
そうですね、前進の後はですね、教会の建物がしっかりしていたこともすぐ分かりましたし、近所の方でもうお家が壊れて、住めなくなった方もいらっしゃいましたから、そういう方々に入っていただいて、はい、その時は水も出ましたし電気もガスも何も問題なかったからですね、まあ、お入りいただければいいと簡単に考えたことでした。
そうですか。
16日の後は水が出なくなったので、今から考えたらちょっと冷や汗が出るんですけれども、でもいろんな方に助けていただきながら、はい、まあ、なんとか1ヶ月半ぐらいですね、避難所のことをさせていただいたことでした。
うん、そうですか。またこの読ませていただくと、ちょっといいですか、こう読んでいいですかね。突然の、激震に、タンス本棚テレビが立っているものはことごとく倒れ、私たちは恐怖のどん底に突き落とされました。とにかく外に出なければと家を飛び出しました。幸い近くのルーテル健軍協会の駐車場に避難してきた人たちと一緒になることができたので少し恐怖心から和らぐことができました。4月の夜はまだ肌寒く本当に身を寄せ合って夜が明けるのを待ちました。待ち遠しい朝が来て教会の方が作ってくださったおにぎりを口にした時は生き返った心地でした。でその日から2週間余りの教会での避難生活が始まりました。水道が出なかったので簡易トイレ設置、飲料水の確保等、今日までの日常生活で当たり前だったことがそうでなくなったことの戸惑い、平常生活のありがたさを感じました。まずこんなことが、書いてありまして、本当にこの、そういう中信者さんたちが、対応が、書かれておりまして、さらにこの不安はありましたが牧師先生をはじめ教会の方々の不安と困難な中にも明るく前向きな献身的な努力に励まされ避難所生活を送ることができました。本当に感謝してもしきれない思いですっていうね、
はい、
こういうことを書いてありまして、ね、もうこれ読んだだけで私ね、もう本当に経験したことないので、なんか胸がこの熱くなるようなね思いを昨日はさせていただきまして、本当に大変だったなっていうふうに。
そうですね、今から考えたら少し無謀な部分もあったかなと思うんですけれども、私が少し阪神淡路大震災の時の支援に関わったことがありましたので、
はい、
ルーテル教会は全国にネットワークがありますから、
はい、
全国の教会の人たちから支援が絶対あるということが、はい、分かっていましたので、実際はたくさん支援していただいてですね、
うん、
それで食べるもの、水、必要なものもですね、
はい、
支えていただくことが分かってたので、まあ、ある意味安心して始めることができたという部分もあったんですよ。
ああそうですか。それで何人ぐらいの方が、
そうですね、建物に怖くて入れない方もいらっしゃって、その方々は教会の駐車場で、はい、 ね、夜は寝られて昼間は一緒にお食事なさる、はい、そういう方もいらっしゃいましたから、まあ、一番多い時は50人ぐらいだったかと思います。
あ、そうですか、
はい、
でこの間、お話伺った時に先生から、寝る場所と、
はい、
あと食事をする場所を、
ええ、
一緒ではなくて別々にする、でまた食事を一人でするんじゃなくて、
ええ、
みんなですることにこの意義があるんだっていうようなお話を伺ったんですけども、
はい、そうですね、教会はあの建物が大きくホールと礼拝堂に分かれていまして、
はい、
で最初皆さんにホールに入っていただいてホールでお休みいただいて、そして布団を少し避けてそこでテーブルを出して食事をすると、そういう生活を最初2日ぐらい続けたんですけれども、
はい、
でもあ、これこの避難生活はすぐには終わらないと、長期化するっていうことがもうすぐに分かってきましたから、
はい、
あ、それで教会の、まあ、代議員さんという役員の責任を持っておられる方と少し相談をしまして、
はい、
もう礼拝堂を使っていただこうかないと思うと、
うん、
相談をいたしました。あ、でも教会にとっては礼拝というのは一番大事なあの、はい、行事ですから、1日に、はい、1週間に1回ですね、はい、礼拝堂で礼拝するっていうことが教会の、まあ、主な働きですから、
はい、
あ、礼拝堂を使っていただいたらその礼拝堂で礼拝ができなくなると、
はい、
そのことが分かっているのでちょっと迷う気持ちもありましたけれども、教会員さんに相談しましたらですね、あの教会員さんが先生それはすぐにやりましょうとおっしゃってくださったので、
はい、
それ励まされてですね、
はい、
それで礼拝堂に皆さんは入りいただいて、寝る場所とご飯を食べる場所、
はい、
プライベートなスペースと少しオフィシャルな場所と分けることができるようになったので、
は
い、それで居住性があのだいぶ高まっていったと思うんですよね。
あ、そうですね、
はい、
礼拝堂で、やっぱり、まあまあ、押していかなきゃいけないですよね、礼拝をね、
はい、そうです
ね、それができなくなるわけですよね。
はい、まあ、本当はあの教会の役員会にかけて、決断すべき事柄かなという思いもあったんですけれども、もう緊急事態でしたので、あの次の週にですね役員さんに事後承諾をいただきましたけれども、まあ代議員さんと相談してその判断をさせていただいたことでした。はい、
なるほど。やはりそうなるとあのやっぱりご飯を食べるところと寝る場所が別っていうのがやっぱり本当に人間の生活にとってはすごく大事なことのなんですかね。
そうですね、あのもちろんあの多くの方は学校の体育館などで避難生活を送られて、それしかできない状況だったかと思うんですけれども、やっぱりあの体育館の床の上に布団を敷いて、はい、その上にあぐらをかいて、自分たちだけでご飯を食べるっていうことよりはですね、テーブルについてそこには避難者さんがみんな並んで、うん、お箸とお茶碗を持ってあったかいご飯を食べると、
うん、
そうすると一緒に座った人たちの会話が生まれて、
うん、
お宅はどんなでしたか、あのうちはもう新しい住む場所を探し始めましたっていうような話をお互いしながらですね、あの、うん、避難生活からこう脱していくための自立していくための力がその食卓から生まれてきたなっていうそういう実感がありますね。
すごいことですね、はい、それはね。また教会員さんだけでもなくてこの近所の、方々も、先生の行為によって中に入って一緒にっていうこともあのここに書いてございましたけども、
はい、そうですね、あの教会員さんよりはあの近所の方々の方が多かったと思います。
そうですか、はい、でそこで本当に感謝さ